ちは、門垣敏子です。マイスイートガーデンの時間です。この時間はサンダグリーンネットの協賛でお送りしてまいります。月に一度サンダグリーンネットの会員の皆さんにお庭の話、夢中になっていることなど伺っておりますが、さあ今日はどんなお話をお伺いできるでしょうか。そしてリスナーの皆さんからのガーデニングについての質問にもお答えいただきます。今日はサンダグリーンネットから弥生が丘にお住まいの西山由美さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日収録しているのが10月7日で、もう10月に入ってちょっと落ち着いたかなと思ったら、今日はなんか気温日中上がってますね。
そうですよね、暑いですね。ね、
日によってこの辺り気温が、うん、なんか夏のなんかまだ残りがあるような、ちょっと過ごしにくい時期ですけど。
そうですよね。
お庭はどんな感じですか、うん、今は。
あ、今ははい、いい感じです。
お花も、
はい、サルビアとか、それからノコンギクとか、
はい、
宿根アスターキク科ですよね、はい、その辺りが最適で、だいたい青とか紫なので、同系色で
いいですね。
とてもいい感じです。
気持ちがいいですね、はい、本当に空気が澄んできましたのでね、はい、そして西山さんのお庭と言いましたら、やっぱりバラですよね、
はい、
どのぐらいあるんですか。
はい、今40本ぐらい植えてます。
はい、バラは長いですか。
7、8年目ですかね。
あ、
はい、
とっかかりは、
前からバラ好きだったんですけども、
う
ん、
はい、はい、
好きだったんですけども、まあ仕事が忙しくて、はい、植えたのを忘れてたぐらいで、ほったらかしで。
そうですか。
はい、で、リタイアして、で、今ちょっとまたパートに出てるんですけども、はい、午前中、仕事がない仕事になったので、で、生垣のところを何本か枯れてるところがあって、でそこにバラを買ってきて、自分で掘って植えたらすくすく育って、
あ、はい、
それはたまたま東側で場所も良かったので、で、そうこうしてるうちにグリーンネットを知り、
はい、
高木さんにいろいろ教えてもらって、
はい、もうバラの有名な高木さんの、
はい、で、大きく育っているという感じですね。はい、
そうですか、はい、じゃあ早速ですけど、オープンガーデンのこともちょっとお伺いしたいですね。
はい、今年は私はオープンしなかったのは、見に行くっていうチャンスがなかったので、サンダのオープンガーデンをね。
そうか、皆さんがされてるので巡れませんもんね。
はい、で、今年はもうだんだんね、オープンされる方が減ってきてるんですよ。
少し減りましたね。
はいはい、はい、で、もう今年とか行っといた方がいいかなと思って回らせてもらいました。はい、
何軒ぐらい回ってこられました。
はい、三田市内は4軒です。
はい、
で、あと神戸、北神戸の方も何軒か回って、はい、それから豊橋にも行けたんですよね。豊橋のオープンガーデンが、そうそう、はい、5月の10、11だったので、友達3人で行ってこれました。
はい、そうですか。はい、はい、巡ってこられてどんな感想を持たれました。
はい、三田市内の方は前から行きたかった宮地さんのところ、うん、
はい、
で、宮地さんのところはとっても落ち着いた雰囲気で、大きなカツラの木があって、はい、それが印象的でした。
シンボルツリーになってるんでしょうかね。
はいはい、はい、
先月ご出演いただきましたのでね、お話、はい、お伺いしたとこですけどね。
はいはいはい、
お聞きいただきましたか。はいはい、宮地さんのとこ、はい、行きたいなと思ってらした。
はい、はいはい、それから坊さんのところは、
はい、こちらは
学園の方なんですね。
そうですね、カルチャーセンターの方ですね。
はい、たまたまね、バラって書いてあったので、うん、ちょろっと寄らせてもらったら、
はい、
やっぱ前から見たかった、こんなこと言うと引くかもしれないんですけど、ルイゾーデっていうその種類があるんですよね。
バラの種類で、
そうそう、イングリッシュローズの、はい、前から見たかったのが、はい、その壁面に誘引してあって、こんな感じで咲くんだと思って、まあ、我が家にはいないんですけども、勉強になりました。
やっぱり憧れのお花を実際にどのように、はい、楽しんでらっしゃるかを見るっていうのは、やっぱりガーデンに、オープンガーデンの一番の醍醐味ですよね。はい、
そうです、そうです。やっぱりそのデビット・オースティンさんの、その選手の方のそこで見ても、それはプロがされてるので、
あ、そっか、 なかなかね、
なかなかね、
はいはい、もうプロっていうのでハードルが全然上がります。
はい、やっぱり気候もねちょっとサンダと違うしね。
そうですね、
はい、それで見れてよかったです。
うん、あ、そうですか、はい、お仲間がしてらっしゃるということで、はい、ご自分もチャレンジできるという自信にもなりますね。
はい、はい、とってもよかったです。
はい、
それから富田さんのところ、
あ、富田さんのところ、はい、
はい、もう本当に植物がね、元気に育ってて、
そうなんですね、
本当にね 道に迷いそうなお庭、
本当に
とっても素敵ですよね。
そうですね、
はいはい、それを思いました。
はい、富田さんのところは前々回ぐらい あのフリーペーパーで特集しているので、また皆さんね見ていただけたら嬉しいですけど、はい、葉っぱ一枚一枚がなんかとっても元気ですよね。ムチムチした感じですね、
はいはい、
栄養がたっぷりあるんだろ
うな。そうです、そうです、ね、いろんなの無農薬とか自然由来のものを使っておられて、
そうですね、
はい、まあ、なかなかできないですけど、私すごいなと思いました。
はい、
はい、それからマキーさん、
あ、マキーさんのお宅にも、
はいはい、マキーさんのところはね2つの小屋が、はい、手作りの小屋があって、それからあの野菜がねとっても元気に育ってました。
あ、はい、そうですか。
であのもちろん緑も綺麗だったし、
はい、
野菜、
マキーさんのところはねご主人が多分ね果物を作るのがお好きで、
はいは
い、いろんなお話を伺った覚えがありますね。このマイスイートガーデンで、
ね、いろんなものを作っておられましたね、食べて楽しめるように、
はい、そうですね、
はい、玉ねぎがとっても元気でした。
お、そうでしたか、はい、まあ、時期的にそういう時だったんですね。はい、はい、分かりました。サンダはじゃあその4箇所、
はい
はい、その他なんかこうご感想皆さんにお伝えするものがあったらぜひお聞かせください。
あ、本当にこの機会にね行けてよかったです。あ、また皆さん、はい、来年も頑張ってください。
うん、そうですね、
このやれる限り、
ね、そうですね、あのそれぞれの年齢に合わせたお庭とのお付き合いの仕方っていうのがあるのでね、
はいはい、
あのもちろんオープンガーデンは皆さんが来られるってことも意識はされるけど、うん、その他の1年間の残りの日は、はい、ご自分との付き合い方の、ね、お庭ですからね。あのそれで言うとさっきもちょっとお伝えしたんですがバラ、
はい、
ね、おっしゃってましたけれども、
はい、
その高木さんのところをご覧になって、
はい、
でそこからお時間もできるのでっていうことで始められて、
はい、
その中でこういろんなことを感じてらっしゃることありますか。
あ、そうですね、やっぱりバラっていうのはもう本当に、うん、なんていうのか人が作り出してるっていうか、まあ、育種ももちろんね、
あ、
はいはい、まあ、昔からオールドロードとかもあるんだけども、その付き合い方、
はい、
もうっていうか意外と強いしです。花木ですからね、花じゃなくて木なので、
あれは木に入りますか。
そうなんです、
木なんです、そうなんですね、うん、
だから、草花と違って、やっぱ強いですね、
根
本的には強いですよね、
はい、なるほど、
ね、昔からオールドロードとかね、昔の日本のもともとあるの湯原とかね、まあ、その辺はすごく強くて扱いやすいし、それから高く水平に誘引しようと思ったら高くできるし、その辺もすごいありがたいし、ちょうどね夫が好きなんですよ割と木工。
あ、はい、
で年末年始冬、あ、主にね冬に作業するんですよ、冬に。
あ、バラの作業
という
の
は、はい、バラの作業がね、誘引も誘引引っ張って、はい、あのそれから切ったり引っ張ったり切ったり、
はい、
それから肥料をあげたり全部冬にするんですけど、はい、夫が年末年始休みだし私も休みなので、はい、で割と暇なんですよね年末年始私たち。
あ、そうなんですね、
子供たちはね、はい、あのまあ、結婚してる子もいるんだけど、あれなんですよ、夜勤のある仕事な2人ともね、
はい、
うん、だから割と子供ファミリーの人がそういうところは休んで、あの頃は割とその日に出るんですよね。
なるほど、
年末年始仕事するんですよね、
はいはい、で外してくるので戻ってこられないので、
そうですそうです、
お里帰りは別の時に、
そうですそうです、1月の中頃とかね、
はいはい、だから年末年始は
2人だけ
それだけお時間があるということで、
2人で、ね、夫が割と木工が好きでーバーゴラ作ったり、
あ、いいですね、
いろいろ作ってくれるので、
はい、
うん、と、まあ、誘引も大きいやつは彼がする、
あ、なるほど、
まあ、小さいやつは私、はい、
もうよくでもこの時間にお話伺うと、まあ、もともとよくお話もされるけれども、ガーデニングをすることでより ご家族がいろんな話をするようになりましたっておっしゃってましたね。
あ、そうです、そうです。
協力してっていうことですね。
感謝、とっても感謝です。
あ、そうなんですね。で、今誘引とおっしゃったけども、はい、なかなか初めての人には難しいかもしれませんけど、コツとかあるんですか？
コツっていうか、やっぱりそのそれぞれのバラの特性が、買った時にね、札がついてて、どれぐらい伸びるって書いてあるので、2メートルとか、それはその札は絶対なくさないようにして、それぞれが、まあ、1メートル前後やったらそんな誘引の必要もないし、3メートルとかね、3メートルとか5メートルまでとかいうのもあるので、
そうなんですね。
その特性に応じて、その子が伸びやすい方に、やってあげるっていう感じですかね。
いわゆる鶴のような状態がニュニュッとこう。
そうです、そうです。
あの伸びる時期っていうのは秋から冬ですか？
今ビヨーンと5メートルぐらいまで行ってるのもありますね。
今ですか？
屋根まで、
やっ
ぱそれはものすごく強い品種で、それをまっすぐ今上にして、とりあえずは上に立ててるんで、そのままね。
あ、そうなんですね。
でそれを横にしてやると、花がビビビビビビッと横にいっぱいつくわけです。立てたままだと、蝶が優勢って言って、バラはとにかく先端に栄養をやるので、一番上にボーンっていくだけするわけですよ。
あ、そうなんですか。
ところが倒すと、蝶がをいっぱい作るから、ダダダダダダと倒れた分だけ根からいっぱい出てきて、花が10個とか20個とかバーッと咲くわけです。
鍵盤状態になってそこに咲いてくれるわけですね。
イエスイエス、鍵盤うまいですね。その通り、その通り。
あ、なるほど。で、立てたら一番てっぺんにだけ一つ。
てっぺんにボーンと咲くだけ。で、今、立ってるからビーって。で、それを冬に、上の方にあるからね、一人でやるとボキッと折れたり、
そうですね、
なんかいろいろするから、旦那と二人でビーって横に倒して、くくる。で、くくるためのこういう、バトンみたいなものとか、それを旦那が作ってくれて、でそれにくくる、
それが冬の作業。
そうです、そうです。
あ、そうなんです。
で、なんていうか、枯れてるところとか、それから細い枝とか、そういうのはちょんちょんちょんちょんと切って、
もう切ってしまわれる。
で横に倒して芽がちょっとずつありますよね。で10センチぐらいのところでピッピッピッピッと切って、そしたらあったかくなったらそこから出て花がボワーッと咲くわけ。で倒さないと、さっき言ったみたいに、真上に一つボーンです。
そうなんですね。バラは面白い特性を持ってますよね。
そうです、
そうですか。いや、面白い、ありがとうございます。実はこの、マイスイートガーデンは、前回からQ&A のコーナーができたので、ちょうどね、バラのご質問いただいているので、西山さんにぴったりだと思いますが、ご質問の方です。バラが好きでこれから増やしていこうと思っていますが、肥料などはどうすればいいでしょうか。こういうご質問などはオープンガーデンでもよくお受けになるんですか？
はい、よく伺います。
そうですか。じゃあもうお得意の質問なので、ぜひちょっとお答えいただけますか？
はい、基本的には、冬に与える寒肥と、それから3月、6月、9月にやるっていうのが、まあ、よくバラの先生とかがおっしゃる、肥料の時期なんですよね。
じゃあ大体年4回ぐらい。目出しとか。
でも私はなんか、特に今年もそうだけど、毎年夏が非常に暑いので、その肥料がなかなか恐ろしいっていうかね、逆効果になる。くたびれてるから。
あ、もう。
バラが。
バラ自体がくたびれて、食傷気味なんですね。食欲がないんだ。
そうです。食欲がない時があって、弱ってる時があるので、もう、大体我が家は一気咲きが多いので、それで秋に咲かせようとしたら、3月6月9月とやっていった方がいいと思うんだけども、一気咲きが多いっていうこともあって、もう 1年間そのままやらない単語絵だけしてます。
はい、バラって言ったらこう何も知らない状態だったら春って思って5月ぐらいと思ってましたけど、ね、本当秋にも咲くんですよね。はい、それはちゃんと3月6月9月に肥料を与えてたら咲く可能性はあるけれど、は
い、健康に育ってね。
あ、そうですね、はい、で春だけでよければ、はい、じゃあもうこの3、6、9は省いて大丈夫です。
はい、はい、私もう省いてます。
あ、そうですか。
なんかあんま良くなく割と弱ってる株もあるから、夏の暑さで、はい、で水をあんまりやれてない。
あ、はい、
夏私
地植えですもんね。そうですね、自然の水分で、
うん、でいいんだけど、昨今の暑さでやらないとちょっと厳しいところがあって、
あ、はい、
で山登りも行くんですよね。
あ、はい、
で1週間ぐらい家を開けるんですよね。
そうなんですね、
夏にちょっと厳しいからもうその辺はもう期待して、もう水やりもできないし、はい、
その条件で耐えてくれるバラが今
いるわけです。いるわけです。
でこの寒肥っていうのは、はい、結構大量にいるんですか。
はい、これね、初めは私全然知らなくて、寒肥っていうその化成肥料を買ってきて、はい、上からパラパラっと撒いてたんだけど、そうです。はい、でなんかあんまり変わらないなと思ってたら、
効果がない。
はい、で高木さんにいろいろ実際にやってるところを見せてもらったんですよ。
見事なバラ園ですから、はい、はいはい、バラの館ですから。
そうです、そうです。で土を掘って、
あ、はい、
かなり深く掘って。
深く、どのぐらいですか。はい、深さ、
30センチ40センチぐらいですかね。
そんなにですか。あ、伺ってよかった。はい、10センチぐらいを深いと私勝手に思ったけど、もっとですね。じゃあ
掘れるところはとことん、
そうなんです。
我が家とかやったら建て売り住宅なので、ちょっと掘ったら、はいはい、その廃材ですよね、ビニールとかの、
はい、
そういうちゃんとした土壌じゃないので、土壌回路してないので、その辺をちゃんと変えてあげないといけなかったみたいで、
はいはい、
で見てたらすごい掘ってるし、で掘ったやつを、
はい、
上の方の土、
はい、
それから下の方から出た土と分けて、
はい、
それをまた天地返しして戻すんですよね。
そうですか。
は
い、
で肥料は主に、
はい、
ちょっと言いますね、はい、乾燥牛糞5リットル
お
で、骨粉が、50cc、はい、で溶輪が2分の1カップ 100cc ぐらいですかね。
はい、
それと計算塩白土っていうのが3分の1カップで、あともみ殻くん炭とか硫酸カリとかそういうのがあれば、それかなんか油かすとかね、
はい、
家にそういうものが残ってればそれも混ぜて、でその元掘り返した土に混ぜ て、
はい、
戻す、
はい、
で、まあ、上の土は下に、
はい、
下の土は上にっていう風にして、あ、こうするんだ、もう高木さんきっちりされてるから、あ、こうするんだってことが分かって、でそれをやったんですよ。
はい、
そしたらもう翌年の花咲きが全然違う、もう爆咲きですよね。
そうですか。
うわ感じです。
いわゆるふかふかの布団になったわけですね。栄養たっぷりの。
そうですよくご存じですよね。
はい、
で最初の年は大変だったんだけど、
はい、
翌年掘ってみるともう割と軽く掘れるんですよね。
もう次の年は
そうだいぶ、そのなんていうの、廃材とかそのプラスチックとかもないし、
はい、
で割と簡単に年々量は減らしていける感じですね。
はい、土はちょっと足したりはされたんですか、その時に。
あ、もうしなかったです。もうこの寒肥と言われた、はいはい、その牛糞ベースですよね、乾燥牛糞ベースのそれだが主ですよね。
はい、今おっしゃったこの、 肥料の配分っていうのはどこかでお調べになられたというかご経験からですか。
これ高木さん。
あ、そうなんですね。
オープンに楽なんですけど、高木さんは先生誰だっけ、有名な、かの有名なバラの先生。
あ、はいはいはい、いらっしゃいますね。
はい、名前、はい、忘れちゃいました。
京阪園芸の方でしたっけね。
はい、その方から教えてもらった
そうなんです、ね、
とかいろいろ他の2、3人の方と混ぜて、
はい、
資料をくださったので、それを見ながら、
はい、そうなんですね。はい、じゃあもう毎年冬にはこの材料を 集めて、はい、そしてさっきおっしゃったように、はい、4、50センチ掘り起こして、はい、そして上の土と下の土を分けて、はい、でそれぞれにこの肥料を混ぜ込んで結構手間かかりますよね、はい、40本だったら、
はい、そうなんですけど、けど前その1回目やったよりはすごい楽ですよね。
あ、そうですか。
もう土自体が掘りやすくなってるので、もうとっても楽で、ただその夏にね、元気のなかったやつだけ、はい、4、50センチ掘りますけど、はい、もう元気もりもりすぎるのは今言ったように屋根こうし、こうしてるようなもりもりすぎるのが何本かあって、はい、あ、もりもりはもうあげないです、掘らない方も。
あの肥料は少し
10センチぐらい
けれども、
はい、だってもりもりで大きくなってるから多分根がねビューンとあっちこっちに行ってると思うんですよ、
ね、そうなんですね、
はい、そういうのに、
それはもうじゃあご経験と臨機応変にということで、
は
い、
そうですだから年々楽になりますよね、
でもこのたくさんの40本で肥料代などは結構かかりますか。
はい、去年はね、11月の終わりに買っていって、金公園で、
はい、
看護じゃあ、乾燥牛糞を買って3504円で、でロイヤルの方でそれ以外を買って7019円、で合計で1万1000円ちょっとです。
はい、1万と少しぐらいがかかるという。
はい、
あ、そうなんですね。
で40本なので、さっき、あ、合計で1万6000円、
1万6000円ですか。
ならないよね。1万1000円って書いてあります、ごめんなさい、こっちです。で1万1000円で400円だから、
40分で
300円ぐらいですかね。
そうですね、はい、あ、はい、あ、そのことを思うとそんなに手間はかかるけれども
そうです、ね、
贅沢すぎる趣味ではないかなと。
そうですね、なんか高い肥料もあると思うんですけど、
あ、はい、
まあ安い、これより安いのもあるし、まあ、このぐらいでいいかなみたいな、でも1年の間にこれだけですから、
あ、1回だけでもね。そうですね、
はい、
そうです、手間も関係でこれからまあ増やしていこうということは、じゃあ増やすのはゆっくりの方がいいですよってアドバイスでしょうか、いかがでしょう、初心者の方。
そうですね、ま、今はね、もうちょっと気持ちが落ち着いてきてるんですけども、以前はもうバラバラっていう感じで、あっちこっちのそのナーセリーとかね、もう行きたいなとか、あのバラがいいな、デルバールがいいな、イングリッシュローズがいいなとかいろいろ思ってたから、あれが欲しいと思ってたんですけど、最近はもうそんな思わない、今ある子たちを、長生きさせる
落ち着いてこられましたか。わかりました、ありがとうございます、はい、とにかくバラは大変だというイメージを、西山さんご自身も持ってらしたけど、はい、案外強いんだなということで、はい、じゃあ初心者の方もいろんな方のアイデアをいただきながら、はい、アドバイスいただきながら、はい、チャレンジするには素敵なご趣味かもしれませんね。
はい、簡単なバラ、たくさん ADR おすすめです。 ADR 認証のバラは強いです。
何か見たら分かるんですか、 ADR 認証というのは。
まあ、ホームセンターに行って、10月ぐらい過ぎになったら、オーナーが出てきた。オーナーから育てるのが一番楽なんですよね。はい、で、オーナーを見て、その時、ラベルが貼ってあって、この花綺麗だな、欲しいなと思ったら、ちょっとそこで、ネットで検索して、ADR 認証。
はい、これアルファベットの頭文字で、ADR 認証、
ドイツの方 の、 会社がもう強いのに与えている認証なんです。
なるほど、
そういうのは強いです。
はい、あ、はい、
それと最近タイプゼロっていうのがあって、
タイプゼロ、
木村拓則さんかな、木村さんっていう人が強い、
はい、
まあ、最近無農薬でもできるタイプゼロ、でタイプ1、タイプ2、タイプ3とあってだんだん難しくなるんですけど、
はい、
それのタイプ0だったら、無農薬でできる。
あ、そうなんですね。
だから本当その通りなんですよ。難しいのが、そのたまたま自分の好きなバラが難しかったら、もうその一鉢に情熱を注いで、
まずね、
頑張ってください。
どれか入り口から楽しむのかもとっても難しいけど、これって思ってらしたら、それ一本に情熱を注いで頑張ってください。
はい、頑張ってください。
ありがとうございました、はい、それでは最後にいつも伺ってますが、リクエスト曲いただいたのがエド・シーランのパーフェクト。
はい、
これはどういう出会いがあった思い出の曲ですか。はい、
10年ぐらい前から割と韓国ドラマをよく見てて、
そうなんですね。
で、韓国のね、バラエティもなかなか面白くって、
こちらにも見ることできるんですか、バラエティも。
バラエティも配信してはるんですよね、
はい、あそうなんですか、
はい、そういうのも見て、その中であのエド・シーランが歌ってる場面を見て、
あゲストで来られてた、
そうですそうです、声がとってもよくて、なんか日本的なその演歌的な叙情的なそういうところが好きで、でちょっと聞くようになって、
はい、
でパーフェクトいいなって、
あ
最近ので、
はい、そうですか。割とこの CD を買ったりとかですか。もうあまり今は CD とか買わないかな、はいはい、
YouTube で見てます。
あ、YouTube、そうですね今そうですね、
はい、
あの好きな曲を聞こえてくるとやっぱりすごく癒されますしね、
はいはい、
じゃ あのバラを作ったりそれからお庭の手入れをしながら聞くこともあるということか、
はい、
そうですか。ありがとうございました、はい、今日は弥生川からお越しいただいた西山由美さんのお話をお送りしました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
サンダグリーンネットはオープンガーデンや公共緑化を通して
景観の美しい街づくりを目指しています。
私たちと一緒にお庭づくりを楽しみませんか。
詳しくはサンダグリーンネットのホームページまで。